社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしていますコーナー神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。それでは今日もゲストの方ご紹介したいと思います。秋田県神社庁教会員の斉藤純さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。今日はですね、テーマが夏祭りということで、はい、童謡村祭り、どんな歌でしたっけ。
村の鎮守の神様の
とね、歌ありますけどもね。
ハローはめでたい
ありがとうございます。
祭りだ。
あ、もういい、はい、うん、ありがとうございます。うそうやって歌われるように、夏祭りのシーズンですね、
はい、どんどんいけないですね。
はい、今日は夏休み、あ、夏休みじゃない、
夏祭り、
夏祭り、夏祭りについてお話しいただきたいと思うんですけど、はい、そもそもその夏祭りっていうのはどういう意味合いがあって行われるんですか。
ね、まず今のそうね、歌はね、これは秋祭りの歌なんです。
あ、そうなんだ。
そうだそうだそうだ、秋祭りか。そうだ。
まあ、神社のね、はい、そうなんですね。
で
ね、このよくね、皆さん夏祭りとかとこういうふうにこう言われて、ね、うん、言われるんですけれども、春夏秋冬それぞれですね、4つに分けて大きく、うん、大雑把にそういうふうなその言い方をしてるんだろうというふうに思うんですけれどもね、まあ、これはでもね、本来的にはやっぱりね、この春とか夏とかですね、うん、秋冬などと区切ってその行われるのはある程度意味があろうというふうに考えられるんですね。
季節の変わり目ですからね、
うん、はい、例えばね、この春なんかはですね、記念祭といってですね、稲が豊作になるようにというふうな祈りを込めたんですね、はい、年を祈る、年というのは実りのことを言うんですがね、はい、それを祈るということですね、うん、で秋はね、それに対するもう収穫感謝祭ですから、うん、ですね、豊穣をそのね、このありがたくそのですね、感謝して、うん、それにですね、次の年もというふうな祈りも込められるんですね。
まあ、感謝してね、収穫に対して、
はい、うん、それでこのですね、冬と夏というのはね、うん、これ実は秋田県のお祭り、県内のお祭りを見ますとですね、最も集中してるんですね、冬とですね、
まあ、多いですよね、冬祭りも ね、
ま
あ、
いろいろ思い出しますでしょ。
鎌倉も含
め、はい、そうですね、まあ、正確に言いますと、その今言ったその鎌倉などはですね、うん、民族的なお祭りでありましてですね、うん、実際の神社の祭礼とはまたちょっとそのね、意味が違いますが、
うん、神社の祭礼と民族のお祭りという違いもあるわけ
ですね、
う
ん、違いがあるんですね。
一言で言っても2つあるんですね、
まあ、そうは言いながらも、根本的にはですね、うん、みんなその平和になったり、あるいはですね、豊穣を祈ったりするところに根源がありますから、うんうん、共通はしているというふうに思いますがですね、うん、一つの神社のでその行われるその祭礼とはまた違った意味が民族のお祭りの中にあるわけなんでありますからね。でですね、冬と夏、これどうしてそのですね、秋田にこう集中するかというふうに言いますと、うん、まずね、冬はね、まあ農閑期でもあるわけなんですけどもね、はい、これはですね、秋の収穫が終わって、うん、だんだんですね、次の年のですね、やっぱり準備をするエネルギーを非常に蓄えておかなきゃいけないという人もね、あって、その時にですね、うん、ああいうふうな激しい祭り、例えば民族の中ではですね、竹打ちだとか
ね、竹打
ちが折れてたんですね、ある程度そのですね、時々にこのウォーミングアップしておかなきゃいけないとね、
ちょっと寒いと動きたくなくなりますからね、溜まって
るから
ね、
気分的にもバーッとこう破産しておく必要があると、
エネルギーを蓄えているだけではちょっとやっぱりですね、困るんで、ね、少しウォーミングアップして、うん、春のですね、農耕に従事するためにそのですね、力をその蓄えておくとかですね、
ちょっとこう振り下ろしてね、
違うんですね、まあね、まあ、その根底には竹内であってもですね、鎌倉であっても豊作の祈りはその、ね、込められているわけなんでありますよね。ですから冬の間でもですね、神社でもやっぱり結構お祭りがあるんですね、うん、例えば冬至の時なんかですね、もう次の手太陽が消えてしまうかと思うぐらいその、ね、日が短くなりますからですね、うん、それを復活させようとしてね、次の年も そのね、いい年になって一年そのね、あの安泰であるようにというふうな祈りが込められる。そういうお祭りなどもそのね、神社では冬場になされているわけです
よ、ね。年末年始にかけて
そうなんです、ね、
祭りがあるわけですね、
はい。じゃあ夏は？
うん、夏はですね、これがですね、集中するのは実は夏はですね、うん、この豊作のこのやがて来る秋のですね、うん、一つのこのこれも農閑期ですから少しはこの蓄えておいて、うん、ウォーミングアップもあるわけなんですが、うん、その根底には実はね、お祓い、つまりですね、払いというそのが非常に強く
厄払いみたいですね。
前回は大払いの、ねはい、お話でしたもんね、は
い、そうなんです、つまりですね、6月30ですから、うん、1年間を2つに区切って12月31日と6月30日というのはね、この前半と後半の入る時にお払いをしていく、つまり7、8、9、大体これが、ま、夏と言われる時期ですよね、まあ、この時期にはですね、このそうしたその払いが非常にその大事だと思うの、あの言われてるんですね。まあ、そういうふうなあの一つのでは、あのこれ民族の行事にすればよくわかるんですが、はい、これから関東が行われますね、
はいはい、そうですね、
8月3、4、5、6ね、
はい、七夕の行事も月遅れでは8月のね、あの7日とかというふうなね、この関連する行事が多いんですが、いずれもですね、これね、お祓いの意味なんですね。例えば関東を、秋田の関東ではですね、うんうん、この日に雨が一粒でも降らなければそのね、降らない試しはないとかというふうに言われたりしてね、うんうん、水と非常にその関係してるんですね。で、これは潤沢な水が必要だというふうなこともあるわけですがね、
米作りに、
はい、で、あの関東が終わりますと、あの御幣はちゃんとあの川に流されますね、
あの竿の一番先につけた、
はいはい、五平流しとかという行事がありますよね、結局それはですね、悪霊をそこにつけて流してやるんです。つまり眠気という悪霊をつけて流してやるわけなんですね。
眠気、
はい、眠り流しというのが言語ですからですね、
大元眠り流し、
眠り流し、
眠気というのはですね、一つの悪霊の一つだと考えています。自分が眠気出すんではなくてですね、自分があのいわゆる、精神的にあの身体的にね、眠気を催すことは分かってるわけなんですが、それはですね、外から来る悪い悪霊が自分に取り付いて眠気をする。
なんかあれみたい、妖怪のせいなのね。
怠けさせる。
そう、怠け心の一つです。そういうものは自分から来るんじゃなくて外から来るもんだと、病気とか病気も全て外から来るもんだと考えてるんで、だからそれをね、出してやらなければいけない。
悪霊を出して、
お祓いをしてや
らなきゃ、何かにつけて、
はい、
あの流して、
流せばいいんだ、はい、逆にそれができるんだったらその方がいいですよね。
そうなんです、うん、そして先祖祭りをしたりですね、それからやがて来る秋の収穫の祈りを捧げるというふうなことなんですね。
この上の形ですもんね。
この期間にね、病気になったりしてしまうとですね、秋大変でしょ
う。
収穫半減するということを当然なりますよね。
そういうお祓いの意味があるんだ。
はい、あ、病害地もそうか。
はい、
そうよ。
そうなんです。
ね、
うん、そうです。もうこのそれは病害虫、虫、あの稲につく虫、それからね、自分の体の中に死死神虫の虫とも言いますからですね。
死死神虫の虫、
腹の虫もありますよね。そういうそのみんな悪霊だと思ってですね、出してやらなきゃいけない、お祓いしてやらなきゃいけない。ですからね、この期間にはね、例えば鹿島送りだとか鹿島祭りなんかも
行われる。鹿島様、
鹿島ですね、人形作ってね、
はい、それもですね、人形ですから人型片代といって、大祓いでお話しした通りだと思うんですがね、それに悪霊をつけてお祓いをしてしまうというふうな一つの行事だったわけですね、
は
い、
これよくできてますよ ね、
はい、
うん、ね、
それでお祓いをして、はい、先祖祭りって今おっしゃいましたけど、はい、お盆が来るじゃないですか、
はい、
お盆っていうのは先祖祭りなんですか、
はい、そうなんだ、あの実はね、お盆は先祖祭りに違いないんですけれどもですね、はい、この時にその先祖祭りするのはですね、うん、実は豊穣の祈りを捧げるためなんですね、あの供養とかというのはですね、実は後につけられたというふうに考えます。
そうなんですか、
はい、それはね、例えばあの盆のですね、あのいわゆる盆踊りというのを考えてみるとすぐお分かりだろうと思うんですがね、まあ、西門内の盆踊りにしてもですね、それからあの、毛馬内の盆踊りにしてもですね、あの盆踊りはですね、あのお盆の期間というよりもちょっとずれておりますでしょ。
そうですね、
13日から16日まで やるんじゃなくて少しずれてですね、この行っておりますよね。実はこうしたそのお盆の盆踊りをするのはですね、民族の中ではですね、あの柵踊りというふうに言ってきたんですね。
柵踊り、
はい、盆の期間には盆踊りをやるんです、うん、 その次にですね、すぐ続けざまにまた柵踊り1週間戻ってたんですね。
じゃあ盆踊りは本当にご先祖様に対してだけど、柵踊りは、の作物に対する、は
い、そのご先祖もですね、近いご先祖じゃなくて、おそらくですね、この先祖神と言われるようなですね、遠い遠い、もう神様に近いようなそういう先祖にね、祈りを捧げる。
そこに豊作になりますようにっていうお願いを、
はいはい、むしろ供養というよりもですね、それらのその豊作の祈りを捧げるというふうなことが非常に多いわけです。ですからね、お盆はね、お盆様、まあ、おめでとうございますなどというふうな、ね、挨拶の仕方は未だにしております、ね、
お盆様、
はい、
おめでとうございます、
は
い、
どうしておめでとうございますな
んですか、ね、それはだからあのお祭りですから、つまり先祖祭りというのはその祈りを捧げるその、ね、そうしたその豊作の祈りを、まああのね、そればかりじゃありませんが、あの主にその豊作の祈りを捧げるというふうなことでね、お盆様ですから、盆がなどというですね、あののしにですね、赤いのし、普通の水引き、紅白の水引きのついた、うん、あのしに、ボンガですね、画商のガです。
へぇ、
まさに、はい、ボンガというふうなね、それをつけて、皆さん、そのね、なんて言いましょうか、先祖祭りをする。
な
るほどね、それをお供えしてね、そういうふうな風習なんです。それにですね、不思議なことに、盆踊り一つ考えてみてもね、この、何て言いましょうか、お盆の時にですね、近隣の村の中でですね、うん、その間に、何人か不幸があったりするというふうなことはね、その盆供養といいましょうか、ね、うん、盆踊りというふうなものをやめてしまうという例がいくつもあるんですね。その普通は亡くなった人たちを供養するんだと思えばですね、盛んにやらなきゃいけないんですが、うん、ところがそれは汚れたと称してですね、やめてしまう。
お祭りだからやめるってこと
ですか、ね、やめるってことなんです、ね、つまり盆踊りそのものはですね、もう祭り化してるんですね。
先祖供養ではないんですけど、
はい、なんか海外の方に盆ダンスはそういう先祖供養だって説明してたから、うん、まあね、改めないといけないな、
そういう意味も最初あったかもしれませんがですね、どうもその秋田の地方のこのさまざまな事例を見てみますとね、その柵踊りなんていうふうに言っていたりですね、盆の時に盆踊りする時にはですね、五穀豊穣なんてですね、大きな灯籠とか
その、ね、なるほど、見たことあります、
して、その踊ってるんです。
踊りと柵踊りは仕草が違うんですか、うん、
同じです。
同じ、
全部同じですからね、これが不思議なんです。
曲は
歌もみんな同じ、
そう、
時代によってね、今盆踊りはなんか歌謡曲だったりしますけど、は
い
は
い、それにほら先ほど事例に出しました盆踊りの中には非常に艶っぽいその歌詞が出てくるでしょ。例えば秋田音頭なんていうんだ、そのね、その裏秋田音頭みたいなですね、非常に艶っぽい即興ですのを与えるようなですね、まあそれはですね、生殖作用を促すというふうな一つの意味もありますからね。
ああ、なるほど、子宝の繁栄ということですね。
そうです、まあ、子孫繁栄イコール稲作も繁栄してほしい、
まあ、
だい
たい五穀豊穣子孫繁栄というのが大きなこれ表題ですから、
なんかこう共通のテーマが見えてくるような気がしますね、
はい、ですからね、夏祭りにはその一つはお祓いというのとですね、そのやがて来るその秋のですね、豊作を祈るいうふうな、
そのなるほど、
意味が込められてですね、
それ
で各地でたくさんこれからの行われますね、うん、9月からずっと9月までね、今日はいくつかその、うん、見られるというふうに思います、うん、特色あるね、9月頃になりますと秋風吹くわけなんですが、その頃になってもですね、例えば角館神明社のあのお祭り、お山林の中で有名なね、うん、出汁の出るお祭りだとかですね、八島の八作祭りだとかですね、うん、こういうものは全てですね、豊作の祈りを込めたそのもの
なんです、ね、まあ、農業圏だけにやっぱそういった祭りも盛んなんでしょうね、はい、これ
はそうですね、わ、かりました、はい、ぜひぜひそういうお祭りも出かけてね、まあ、
そうですね、
感じていただきたいなって、
ぜひですね、今年もですね、平和で、うん、そして豊穣になりますことを祈ってです ね、
ですね、
皆さんどうぞお参りしていただければ、
はい、みんなで祈ればまた大きなものになりますからね、
天才も少なくね、
本当です、はい、本当に今日はどうもありがとうございます、
ありがとうございました、
秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんにお話しいただきました、ありがとうございます、
は
い、
失礼しました。
このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。